インターネットを通じて配布されている漫画を Webtoon と言います。2005年のあるポータルサイトに連載された Webtoon 小部屋幻想曲にこんな内容がありました。世の中には自分より優越な人が存在する。彼は最高の名門大学に通い、ハンサムで親孝行だ。そんな彼に今就職難はいたずらに過ぎない。そんなとてつもないホースを発散する彼の正体は母親の友達の息子だ。これがオムチナ、母の友の息子が始まった由来です。ここからオムチンタル、母の友の娘と、プチンナム、妻の友の夫などが派生しました。最近のオムチナ、オムチンタルはその人よりもその両親がどんな地位にあるか、どれほど多くの財産を持っているかに関心がより多いようです。聖書に出てくる人物の中でこの世の基準でオムチナを選ぶとすると誰が選ばれるでしょうか。旧約の人物の中ではエジプトの総理になったヨセフ、一時エジプトの王女の息子として育ったモーセ、サウル王の息子だったヨナダン、バビロンで総理を務めたダニエルなどが該当するでしょうし、新約では夜イエス様を訪ねてきたサンヘドリン公会の会員、現在の国会議員でありファリサイ派のニコデモ、イエス様の遺体を自分用に準備していた墓に埋葬させたアリマテのヨセフ、使徒になる前のパウロなどが該当するでしょう。オムチンタルとしてはヤコブの妻になったラヘルとペルシャのアハスエロ王の王妃になったエステルが代表的で、獅子デボラも実に立派な女性です。おそらく聖書の人物の中で最高のオムチナはソロモンでしょう。彼の父ダビデは王であったばかりではなく、イスラエルで最も尊敬される人物でした。ソロモンは父の後を継いで王になりました。ダビデ、ソロモンの時代がイスラエルの全歴史の中で最も広い領土を占めた時代でした。ソロモンが王になった後にギブオンの山道で戦闘の動物を焼いて捧げる戦闘の焼き尽くす捧げ物を神様に捧げました。ある日ソロモンがギブオンにいた時、夢に神様が現れ、何事でも願うがよい、あなたに与えようとおっしゃいました。世界最高の権力者や金持ちが私たちにこのように尋ねても胸が躍ることでしょう。しかし彼らも限界のある人間であることには変わりありません。彼らがしてくれることのできることよりできないことの方がはるかに多いです。しかしソロモンに質問なさった方は天地万物を創造なさった永遠なる神様でした。その時ソロモンはこのように願いました。列王記上3章7節から9節です。私は取るに足らない若者でどのように振る舞うべきかを知りません。しもべはあなたのお選びになった民の中にいますが、その民は多く数えることも調べることもできないほどです。どうかあなたの民を正しく裁き、善と悪を判断することができるようにこのしぼめに聞き分ける心をお与えください。そうでなければこの数多いあなたの民を裁くことが誰にできましょう。ソロモン自身は年若くちゃんと身の処し方を知らず、民は多くその数は数えきれず計算もできませんが、 この民を正しく裁き、善なるものと悪なるものをしっかり分別できるようにしてほしいと言いました。この祈りを聞かれた神様がこのようにおっしゃいました。列王記上3章の10節から13節です。主はソロモンのこの願いをお喜びになった。神はこう言われた。あなたは自分のために長寿を求めず、富を求めず、また敵の命も求めることなく、訴えを正しく聞き分ける知恵を求めた。見よ、私はあなたの言葉に従って、今あなたに知恵に満ちた賢明な心を与える。あなたの先にも後にもあなたに並ぶ者はいない。私はまたあなたの求めなかったもの、富と栄光も与える。生涯にわたってあなたと肩を並べうる王は、一人もいない。神様が考えてもソロモンの祈りは実に申し分のない素晴らしい祈りでした。神様がおっしゃることからして、神様が予想したソロモンの祈りは、神様、ムドセラは969歳まで生きましたので、私は970歳まで生かしたまえ。とか、神様、ビル・ゲイツより100倍ぐらい金持ちにならせてたまえ。本当に憎い敵がいますが、彼を連れて行ってください。などだろうと思いになられましたが、ソロモンは、民をきちんと統治できる知恵を求めたのです。それをとてもお喜びになられた神様が、ボーナスまでくださいました。知恵に関する最も聡明にしてくれるものは言うまでもなく、求めもしなかった富貴と栄光も一緒に与えることを約束なさいました。それでソロモンの知恵は多くの国に知られましたが、シバの女王が試しに来て、私はここに来て自分の目で見るまではそのことを信じてはいませんでした。しかし私に知らされていたことはその半分にも及ばず、お知恵と富は噂に聞いていたことをはるかに超えていますと告白しました。ダビデは羊飼いから始めて数多くの苦労を経た後に王になりましたが、ソロモンは王子として生まれ王になった最高の知恵者でした。誰が見ても羨むほどの人生です。自分自身がどんな分野であれ最高の位置にあり、自分の子供が最高の学校を卒業し、最高の席に着くことになったら、どれほど良いでしょうか。そんな人生の最上級のソロモンでした。しかし、ソロモンはそこまででした。人々がそのように羨むほどの人生だったソロモンについて、イエス様はこのように評価なされました。マタイによる福音書6章25から32節です。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩んだ。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値があるものではないか。あなた方のうち誰か思い悩んだかといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか。注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことではないか。信仰の薄い者たちよ、だから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって思い悩むな。 それらは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。ソロモンの日々の食膳には毎食3回の珍味がいっぱいだったことでしょう。ソロモンの一日の食事に使用された小麦粉だけで90ゴロと言いますが、これは2万キロを超えます。これぐらいならば約1万4000名が食べられる量だと言います。それだけではありません。小屋で飼う牛10頭、放牧で飼っている20頭、羊100頭、それ以外にも鹿、野呂鹿、鳥などなどが使われました。彼の一日の食事分で一人の人間が一生食べられるほどです。のみならず、彼は当時イスラエルの子孫が住めない最高の家で暮らしました。彼は聖殿を7年で完工しましたが、彼が住む王宮は13年もかかりました。また彼が着ていた御衣はイスラエル内では他の人はいかなるものも着ることができませんでした。そんなソロモンの人生に対して主は、彼のすべての栄光がこの花一輪、野の花にも及ばないとおっしゃいました。イエス様がソロモンがどのように生きたのか知らなかったので、このようにおっしゃったのではありません。ソロモンの華麗さは神様を信頼せず自分の力だけで成し遂げようとしたものだったからでした。ソロモンは自分の権力を維持するために数多くの政略結婚をしました。彼の後宮が700名で、妾が300名でした。多分自分の後宮と妾の名前と顔も全て記憶できなかったことでしょう。この異邦の女性たちがソロモンのところへ嫁いでくるとき、自分の仕えていた偶像を持って入ってきました。ソロモンが年を取ると、この女性たちに従って、彼の信仰も病んでしまいました。またソロモンは自分がさらに良い食事をし、服を着るために、民から過酷な税金を徴収し、過度な服役と兵役の義務を付加しました。それによって民の恨みの声は天をつくようでした。それで結局は彼が死んだ後に国が二分してしまいました。イエス様の御言葉は、ソロモンの人生はいつも思い煩う人生であったことを意味します。憂慮は、思い煩いは、ソロモンだけの問題ではなく、この地に生きる人々の共通した問題です。この思い煩い、憂慮に対する最も良い解決策が何なのかを、今日の本文がよく教えてくれています。使徒パウロは、フィリピ教会の人々に、主において常に喜びなさいと勧めます。それも4節の一節だけで、2回命令形で記録したのはそれほど重要だという意味です。クリスチャンが主の中で喜びを享受する限り、その喜びを奪い去ることのできる 人はおらず、その喜びを持っていく状況もありません。なぜならば、世の中にある何者も主を破壊できないからです。死さえそうです。主の中で喜ぶことは ただ神経の刺激を通じてくる一時的な笑いではありません。また望んでいたものを獲得することから来る一時的な満足でもありません。この喜びは信仰と人格的な成熟を通して成し遂げられるものなので、本質的で永遠に続くものです。主の中で喜ぶ最上の方法、二つのうちの一つ、私たちの広い心を全ての人々に知らせることについては先週詳しく見てきました。主において喜ぶことのまた違った一方法を今日の本文6節がこのように証言しています。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。何事も思い煩わないで神様に祈ることが主の中で喜ぶことです。五節にあるあなた方の広い心がすべての人々に知れるようになさいの中の知られると、6節のあなた方の求めているものを感謝を込めて神に打ち明けなさいの打ち明けるは同じ語源を持っています。私たちの広い心を人々に知られることで、私たちは主の中で喜べ、私たちの祈りの内容を神様に知らせることで主の中で喜びを享受できます。私たちが人々に見せねばならないことが寛容ならば、神様に見せなければならないことが求めること、祈りの内容です。ところで6節はどんなことでも思い煩うのはやめなさいという言葉で始まります。どうすれば思い煩わずにいられるでしょうか。感情を抑制したからといって思い煩わないわけではありません。心配しないでください、心を強くしなさいという言葉を聞いてから思い煩いが解決できたとしたら、どれほど良いことでしょうか。それはあたかもアルコール中毒者に酒への思いを最初から断ち切りなさい、そうすれば解決されるでしょうと言ったり、賭博中毒者に花札やカードを頭の中に描かないようにしましょう、そうすれば新たに出発できますと言って、アルコール中毒から抜け出せ、賭博中毒から解放させるようなものです。酒がないとアルコールに水を入れてでも飲み、手の指がなければ足の指に花札を挟んでもするというのに、どうやって言葉一つで解決できるでしょうか。思い煩いに対する統計を知ることも思い煩わないことの何の助けにもなりません。心配事の 40% は決して現実に起こらないことであり、 30% はすでに起きたことだと言います。また22% は些細なことであり、 4% は私たちが変えられないことだと言います。残りの 4% だけが私たちが変えられることだと言います。ですから思い煩うことの 96% は無意味なことだから思い煩うなと言います。私はこのような統計を誰がどのように集計したのか気になります。過去のことであれ、些細なことであれ、私たちの中からもぞもぞと這い出てくる思い煩いから自由な人は誰もいません。心配人形も私たちの思い煩いを解決できません。心配人形について聞いたことがありますでしょうか。ガテマラの鉱山地帯に住んでいるインディアンは、子供が寝つけないとき、子供の手に小さな人形を握らせてあげ、この人形にお前の心配を話して枕の下に入れて眠ると、人形が心配を肩代わりしてくれると言うそうです。我が国でも 何年か前から販売され始めました。ある受験生が心配人形をプレゼントされて大学に合格したという事情が書き込まれるや、1週間に70万人が人形販売サイトを訪問したため、サーバーがダウンする出来事が起こったそうです。心配人形は本来5個が1セットだそうですが、こんな人形を何セット持っていれば思い煩いが完全に消え去るでしょうか。事実、思い煩うなと手紙を送ったパウロも思い煩った時がありました。コリント5章1章8節から9節がこのように証言します。兄弟たち、アジア州で私たちが被った苦難についてぜひ知っていてほしい。私たちは耐えられないほどひどく圧迫されて、生きる望みさえ失ってしまいました。私たちとしては死の宣告を受けた思いでした。それで自分を頼りにすることなく、死者を復活させてくださる神を頼りにするようになりました。パウロ一行が小アジアでどんな出来事に遭遇したのか分かりませんが、その時死の谷を大変危険な状態で歩いているようであり、生きるとは苦しいことよ、死んだ方がマシだと思ったと言います。この時はパウロが思い煩いを超えて深い絶望を感じていたものと考えられます。またコリント5章2章12節13節はこのように証言します。私はキリストの福音を伝えるためにトロアスに行った時、主によって私のための門が開かれていましたが、兄弟テトスに会えなかったので不安の心を抱いたまま、人々に別れを告げてマケドニア州に出発しました。使徒パウロは三次伝道旅行中にトロアで一晩中福音を伝えました。ユドゴという青年が窓に腰掛けて座っていて福音を聞いていて居眠りして落ちて死ぬ事件がありましたが、パウロは彼を生き返らせました。フィリピからトロアまでは船便で2日ほどの距離でした。しかしパウロは5日後に到着しました。風が激しく吹き、航行が難しかったようです。そのようにようやく着いたトロアでしたが、ユドゴを助けた後、たくさんの人々が慰められました。それは人々の心が開かれていて、福音を受け入れるだけの準備ができていたことを意味するものでした。それにもかかわらず、パウロは1週間でトロアを去りました。パウロの働きは、訪問する都市で福音を伝え、教会を建てることでした。ところがトロアでは、福音の門が開いていたにもかかわらず、コリント教会の消息を伝えてくれることになっていたディドが来なくて、不安の心を抱いて、思い煩いを抱いて、働きができずに去るしかなかったのです。思い煩うという単語は、破る、分裂するという単語と同じ語源を持っています。2000年前には船を作るとき、木をメスに削り、組み付けて、その間に荷皮を塗ってくっつけました。それで航海していた船が台風に遭い、海の真ん中で何日間送ることになると、波と湿気の多い風のために、船の一部分が破れ流されました。それが思い煩いです。使徒言行録27章には、囚人になった使徒パウロを乗せた船がローマに行く場面がありますが、地中海を横切って行けず、海岸線に沿って行きます。海の真ん中で台風に遭うと、荷皮でつけた木材が一つずつ剥がれ落ち、難破船になる可能性が大きかったからです。 思い煩いはクリスチャンの人生を難破船に仕立て上げます。6節をもう一度お読みいたします。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。思い煩いに対する最高の処方箋は祈ることだと言います。これはハンデを押した言葉のように聞こえますが、これ以上の答えはありません。期末考査を目前にしてもスマートフォンを手放さない子どもたちに、両親はスマートフォンで遊ばずに勉強しなさいというはずです。その時に子どもが眠ったりぼんやりした態度で山を眺めているのは解決策ではありません。それはスマートフォンで遊ぶのと同じことです。ただ勉強することがスマートフォンで遊ばないことの最高の処方箋です。思い煩わないと言って何も考えなかったり眠ったりどうしようもないことに時間を費やすのは解決策にはなりません。そんなことはむしろ思い煩わいに餌を与えるのに等しいのです。何も思い煩わないことの唯一の解決策は祈ることです。それで使徒パウロは6節一節に祈りに関する単語を3回も繰り返しました。一番目が祈りです。これは祈りの最も包括的な用語として公式な礼拝の祈りを意味します。思い煩いを抱いた時、自分の視線をどこに置くかが本当に重要です。中学高校に通う子どもに思い煩いが生じた時、その子どもが両親に視線を置くならば解決できる可能性は高いですが、視線を思い煩い自体や自分自身、友達に置くと解決が難しくなるでしょう。私たちにも思い煩い事ができた時、神様に視線を置くことが思い煩いを解決する近道です。2番目は願いです。これは個人の祈りと言えます。特に胸が痛む内容と関連があります。代表的な例がルカによる福音書18章に出てくる不義な裁判長を訪ねる家父の請願のような内容と、その後に出てくる徴税人が胸を叩きながら、神様憐れんでください、私は罪人ですと捧げる内容です。時々私みたいな人間が祈るからと何か変わるだろうか、神様は私の祈りを聞いてくださるのだろうかという考えが浮かびます。そうです、自分を見るといつもそんなふうに思います。しかし視線を神様に向けると違ってきます。3番目に感謝を込めて打ち明けなさいです。これ本当に容易なことではありません。思い煩いが解決されるときに感謝するのは簡単ですが、思い煩うことが目の前にあるときは難しいです。感謝は振り返るときに出てきます。うまくできています。30年40年ほど前までも我が国は大変貧しかったです。時折私の脳裏にはっきりと思い浮かぶ場面があります。私が暮らしていた家、二部屋の間にかかった蛍光灯です。各部屋ごとに蛍光灯をつけれなくて、部屋の壁を開けて蛍光灯一つで二つの部屋を照らしていました。私が暮らしていた家だけがそうだったのではなく、多くの家がそうでした。また高等学校に通っている時、蒼天祈祷に時々行っていましたが、その時は椅子に座って祈ることは神様に不敬なことだと考えていたので、床に座って蒼天祈祷会をしました。その祈祷会に小さな赤ちゃんを背負って出てきて、 涙をポロポロ流しながら祈る方々が思い出されます。子供の学費がなく、両親の病院費がなく、本当に思い患って祈りました。ところが今から振り返ってみますと、あの時あのように祈れたのがどれほど感謝で思い出されることでしょうか。当時はひどい苦痛の中にいたの。今はあの時に比べると比較できないほどにたくさん所有し、楽に暮らしています。ところがあの時に比べれば祈りも少なく、願いも希薄で、感謝で打ち明けることはほとんどなくなりました。それで私の中で、主の中で喜ぶこともほとんどぼんやりとしたものになりました。あの頃は主のみいれば、いさえすれば幸福だったものです。最近我が国の人々に最高の話題の一つはヒーリングです。それはそれほど自分の人生を苦労しながら辛く生きてきた人が多いということを意味するのでしょう。事実、自分の人生が軽く楽な人は誰もいません。もし自分の人生は軽くて楽なものだという人がいるとすれば、その人のために他の人はさらに重い荷を負っていることでしょう。ヒーリングはどのようにすれば成し遂げられるようになるでしょうか。多くのヒーリングプログラムをたくさん視聴するといいでしょうか。それともそのようなプログラムに出ていき、自分が傷ついた話をするといいのでしょうか。それとも時々、またはたびたび郊外へ出て行って森の中を散歩したり、家族と野営をしながらバーベキューパーティーを開くといいのでしょうか。また自分にヒーリングが必要な時に自分をヒーリングさせるのは何でしょうか。自分自身でしょうか。それとも近しい知人でしょうか。それでもなければ高い地位にいる為政者たちでしょうか。経済人でしょうか。また学生でしょうか。そのような人々よりは、自分の家で飼うペットの犬から慰められたという話をはるかにたくさん聞きます。クリスチャンたちに本当に必要なことはヒーリング、治癒ではなくニーリング、ひざまずくことです。今日教会が教会らしくなく、主の皆は地に落ちたと侮辱されるのは、クリスチャンがニーリング、ひざまずかなかったからです。私たちが神様の前にひざまずく時に、神様のヒーリングを経験することになるでしょう。過去に賛美歌370番、主の中にいる私にを本当に何度も歌いました。一節と二節の歌詞はこうです。主の中にいる私に他の心配があるだろうか。十字架のもとに進み出て私の荷物を下ろしましたね。その恐れは変わり私の祈りになり、昨日のため息は変わり私の歌になりましたね。この歌詞が心に刺さります。過去には心配の種が多くても、それを十字架へ持って進んでいく術を知っていましたし、恐れを祈りで消化させる術も知っていましたし、ため息も賛美に変えて神様に捧げることを知っていました。それで私の前途が遠く険しくても、私は主の御に従っていきますと決断できましたし、心の深いところから主と共にする喜びが満ち溢れてました。この時間、主が私たちにおっしゃいます。 どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。この御言葉は主が私たちにおっしゃる命令であり、愛願です。お祈りいたしましょう。父なる神様、ソロモンは世間的には少しも足りないものがない本当に華麗な人生を暮らしました。人々は彼の人生をとても羨みます。さらに多くの財産、さらに高い地位、さらにたくさんの業績を成し遂げようとしますし、また他の人々に自分を少しでも一層引き立てることであるならば、何でも成し遂げるために東奔西走します。ですからソロモンの中にある思い煩う心はと空虚さ虚しさが私との中にもそっくりそのままあることを告白します。また私たちの中にある思い煩いを解決するために、お金という心配人形、地位と名誉という心配人形、才能という心配人形、人間関係という心配人形を必要に集めることもしますが、本当に重要な神様の前にひざまずくことはせずに、私たちの人生と信仰が難破船になる場合も少なくありませんでした。父なる神様、私たち皆がヒーリングクリスチャンになるより、ニーリング、ひざまずくクリスチャンにならせてください。人間が人間に与えられるものは一時的なヒーリングでしかありませんし、人間が人間にもらえるものも瞬間的なヒーリングしかないということを忘れないようにしてください。祈りと願いで感謝を込めて打ち明けることを通じて、思い煩いの解決者になり、永遠の治癒者になられる神様に会わせてください。そうして私たち皆が、私の前途が遠くて険しくても私は主の御に従っていきますと、もう一度心に刻むときに、私たちの中で主が与えてくださる喜びが満ちていることを経験させてください。イエス様の皆によりてお祈りいたします。アーメン。